悔い改めよ、天国は近づいた。バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのこと。洗礼者ヨハネは今日私たちに向かってこの言葉を語りかけています。悔い改めよ、天国は近づいた。誠の悔い改めとは、神様の方を向いていなかった私たちが心も体も魂も全てですね、それを神様の方に向けることであります。すでに洗礼を受けている者にも、今はまだ信仰を告白して洗礼を受けていない者にも、今この悔い改めは求められています。今この主の日の礼拝においてはマタイによる福音書を読み進めております。先週ともに聞きました、2章と、今日読み始めました3章の間には、実はこの時間的に大きな隔たりがあるのであります。この3章では、イエス様が、教えをこれから述べ伝え始める、公の生涯が始まる、述べ伝え始めるに先立ってその準備をした、洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネ、つまり洗礼者ヨハネの活動のことが、ここに本日のところに書かれております。でその後、この今日読んだところの後すぐに、イエス様が登場するのでありますけれども、でこのイエス様はもう先週までの赤ちゃんのイエス様ではなくて、もう大人となっておりまして、つまりここから20年か30年くらいの、時が経っているとも考えることができます。 2章と3章では30年の時が経っている。しかし、3章一節においてはその頃というふうに最初に言葉が書いてあります。でこれはなんだか、イエス様の誕生の時期とこの3章が描かれている時代、つまり洗礼者ヨハネが現れた時代が同時代であるかのように錯覚をさせるような書き方をここでしている。でこの書き方をしているのには一つの意図があるのであります。それはこのクリスマスの出来事というのと、この洗礼者ヨハネが語っていることをここでつなげようとしている、リンクさせようとしているということなのであります。ではどの点でリンクさせようとしているのかといえば、それは誠の王様の登場ということであります。洗礼者ヨハネの使命は、それは自分の後に来られるイエス様を指し示すことなんですね。誠の王であられるイエス様のために、こう道を備える、道備えをするためにヨハネは来ていた。3節においては、このヨハネこそ、預言者イザヤが預言していた荒野で叫ぶ声だ、荒野で叫ぶものだということがこう語られているのであります。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと叫ぶ声が荒野で響く。そのようにして、主なる神様のために、その神様が使わされる救い主のために道備えをする者が現れると、イザヤ書では予言されていたんです。それこそがこの今日出てきた洗礼者ヨハネ、バプテスマヨハネであったのである。でこのでは主の道を備えようと言われている、この主の道というのは、どういう道なのか。これは私たちが日常的に使っている、普通の道路のような、このような道のことではありません。この道というのは王様のための、王のための道であります。でここで表されているこの主の道というのは、王様が、外国にまで行って遠征して戦いに勝利して帰ってくる、その時に使う道のことがこう意識されている言葉であります。つまり王様が帰ってくるための道、勝利の凱旋のパレードをするための道ということです。この道を整えようというふうに言われている。一章、マタイによる福音書の一章二章においてでは、誠の王であられるイエス様がこの世に来てくださったことというのを聞いてきました。でまたユダヤ人ではなくて、異邦人、異教の民たち、その外にいた人たちがその誠の王に最初に出会った。そして最初に出会って悔い改めてひれ伏して、自分の全てを捧げるということを、一章で見てきました。それは東方の三博士によって示されていたことでした。 また2章ではユダヤの王ヘロデがこの誠の王イエス様の存在を知り不安になったという、そしてその王を殺そうとしたということを見ました。それとヘロデ王と同じように誠の王であるイエス様が生まれるということを聞いて不安になる、ユダヤの国の人々のことがここに描かれていました。で、この前の2章のところを少し概観してみますと、大きく見てみます、神の民とされていなかった異邦人たちがまず悔い改めを起こしたということ、そして誠の王を受け入れたということ、そしてしかし神の民として選ばれていたユダヤ人たちの方が誠の王を拒否しているというふうな様子が書かれていたのであります。で、誠の王様が凱旋をするパレードの道を先に整えていたのは神の民ではない者たち、異邦人であったということが1章2章で書かれていることでありました。で、この3章以下でついに神の民であるユダヤ人たちの前にイエス様が現れるという、そのようなシーンなので、そのためにですね、ユダヤ人の前に現れるために、その前に洗礼者ヨハネは、早急にですね、ユダヤ人たちが悔い改めるということを求めたのであります。で、このバプテスマのヨハネは2節にあるように、悔い改めよ、天国は近づいたと語りました。ヨハネは、悔い改めよ、天国とありますが、天の国は近づいたと新教でよく分かります。天の国は近づいたと語ることによって、救い主であり誠の王であるイエス様の歩くその道を、ユダヤ人たちに整えさせようとしたのであります。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよという予言にある、道筋をまっすぐにすることとは、これ何のことを表しているのかというと、この誠の王を受け入れる人々の、心のことです。心が全然、神様の方向いてない、自分のことばっかり向いている、それでは全然神様を受け入れることできない、その心をまっすぐに受け入れることができるように整えなさいと、そう言っているということです。王の凱旋のイメージは、受難の始まりである白の手術、次の週ですけど、今先ほど賛美で歌いました、ホーサーナホーサーナダビデの子というふうな、あれをこう歌っていたシーン、あれが受難の始めであって、王様の凱旋をこうイメージしている、ロバに、イエス様が乗って入ってくるとかですね、エルサレムに入場される、イメージ、これがこの王様の道、主の道なんです。このイメージと今日のところは重なり合うの で、この主の手術のあの日の時、迎えてた人々はどのようにしていたかというと、人々は自分の服を脱いだとあります。そしてそれを道に敷き、また他のものは木の枝を道に敷いたというふうにあります。自分の服を脱ぐというのは、つまりこれは自分を覆い隠していたもの、自分にこうかぶさっていたもの、覆い隠していたものを脱いで、自分自身を明らかにするということがイメージされています。誰にも見られたくない自分の弱い部分、恥ずかしい部分、ダメな部分というのをイエス様に見せるということになるということです。脱ぐ、またその服を道の上に敷くというのは、今までは自分を着飾るためであったり、隠すためであったり、自分を主張するために体に覆っていたものをイエス様のために捧げる、イエス様の歩く道のために捧げるということが、この主の手術のイメージとしてあるのであります。まさにこの脱いでおくということが表されているのは、これは悔い改めと本当に関係している事柄なのであります。イエス様が凱旋される道をまっすぐに整えるというのは、人々が自分の隠している罪を明らかにして自分の身を全て捧げるということがここに表されているのであります。天国は近づいたというふうにあります。新教徒訳では先ほどにも申し上げましたように、天の国となっています。で、しかしこの天というのは、これ神様のことを言い換えた言葉なのであります。これはユダヤ人、ユダヤ教の人々が神ということをあまり口にするのをこう避けていたために、この天という言葉で代用させていた言葉がここに入っています。ですから、この天の国というふうに、天国と言われているのは、つまりここでは神の国ということです。神の国が近づいたということを言いたいのです。で、それはこの神の国というのは、どこかにある国であったり場所のことではなくてですね、これは国という言葉が、またこれを調べてみますと、国というのは支配という意味を持つことから、 まあ、この天の国というふうに言っているのは、つまり神様のご支配という意味として、まあ、ここは読むべきというか普通受け止められているのであります。神様が王として支配される王国、まあ、それが天の国、神の国なのであります。ですから天の国は近づいたというのは、神様が、まあ、神様が王としての、神様の王としてのご支配が確立するその時が迫ったということをこう言いたいのであります。神様が王として凱旋される日が近いということであります。バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネは、まあ、11節に書かれてありますように、自分の後に自分よりも優れた方が来られるということを知っていました。その方というのは12節にありますように、また身を手に持って内場の麦をふるい分け、麦は蔵に納め、殻は消えない火で焼き捨てるであろう、まあ、こういう人である。とこれは、まあ、その方、後から来られるその方によって人々が裁かれる、麦と殻とに分けられる、まあ、身と殻ですね、不必要なものとに分けられる、救いか滅びか定められるということの例えとしてこれを語っています。つまり自分の後から来る方は神としての権威を持って人々を裁く、まあ、そのようにして支配する誠の王であられる、自分はその方が来られるための道備えをしているのだという意識を、まあ、ヨハネは持っていたのであります。で、この洗礼者ヨハネは悔い改めの印としての、まあ、洗礼を授けていました。そして今日のところにありますように、まあ、ユダヤの多くの地方の人々が彼のもとに来ていた、そして罪を告白して洗礼を受けていたということが書かれています。ですからこれ洗礼を受けるときに、もうこれ教えている、受洗の学びでも言っていることなんですけども、悔い改めるということは、まあ、何よりもまず、まあ、罪を告白することということがあります。自分の犯している罪を認め、まあ、それを神様に対して告白し許しを願うのであります。私たち自身のことを振り返ってみます。私たちも神様の方を見ずですね、まあ、自分だけを見て歩む。それよりも、まあ、分かりやすくは隣人、隣人を、家族を、まあ、傷つけたりしてしまう、なすべきことを怠ったりしてしまう、まあ、自分の利益だけを追い求めたりするという、そのような罪を犯すのであります。しかしそういう、まあ、一つ一つの悪いことの根っこ、根本には神様に対する罪、それはつまり神様に従わず、自分が、まあ、この世界のというよりも、この自分の生きているところの人生の主人になって生きようとする、まあ、自分が自分の人生で王であろうとするという、まあ、そのような思いがあります。で、悔い改めというのは、まあ、悔い改めというのはですね、例えば、まあ、飲み会で飲みすぎてしまって失敗をしてしまったから来年からお酒を控えようと、そう決意することとは違うのであります。で、誠の悔い改めとは、もっと心の根本を変えること、言い換えれば存在すべてにおける向きが変わるということです。自分が王であったものが、その王座をイエス様に譲り渡すということです。それこそが、まあ、あのヘロデ王が頑なにしなかったことであり、逆に東方の博士たちがしたことだったので、自分たちの全てを捨てて、天の国が近づいたという知らせによって私たちに求められているのは、このような意味での罪を告白し、まあ、誠に存在を神様の方に向ける、見ていなかった神様の方を見る、まあ、そのような悔い改めることが求められているということなのであります。で、ヨハネのもとに多くの人々がやってきて罪を告白し洗礼を受けました。で、その中にパリサイ人や、まあ、サドカイ人、まあ、パリサイ派やサドカイ派の人々もいました。で、このパリサイ派というふうに呼ばれている人々は、まあ、当時のローマ帝国の支配下にあるこのユダヤ人たちに、まあ、今はローマ帝国の支配のもとにあるけれども、まあ、それでもみんな神様の力を疑ってはいけない、神様の恵みを疑ったりすることはダメだというふうに言っている、まあ、人たちでありました。これは別に悪いことじゃなくて、まさにその通り、彼らは神様のことや、まあ、神様の掟を熱心に考えて教え、人々に教え、実践し、そして指導する立場の人たちでありました。これがパリサイ派、サドカイ派、パリサイ人、サドカイ人でした。で、この人々もまたヨハネのところに来て洗礼を受けようとしていたというふうに今日のところになります。で、これはですね、 実に、まあ、驚くべきことがここに書かれているのであります。この時代の洗礼というのは、実はもともとユダヤ人ではない人、つまりまあ異邦人がですね、ユダヤ教を信じるようになった時だけにする、まあ、ある意味入信の儀式のような清めの儀式だったのであります。ユダヤ人たちはもともとアブラハムの子孫で選ばれた民というふうに思っていたの、選ばれた民であったので、こう水で清められる必要はないというふうに考えていたのであります。ですから、パリサイ人もそうですけれども、ユダヤ人の多くがこのように、まあ、ヨハネの洗礼を受けるということは普通、まあ、ありえないということだったのであります。では、なぜこのようなことになっていたのか。それは、多くのユダヤ人も、まあ、神の民も、まあ、罪を犯していた。神様の怒りを免れないことがある。まあ、だから罪を告白し、悔い改めて洗礼を受ける必要があるということをこう自覚し始めていたからでありましょう。ですからユダヤ人も、まあ、大勢の人がヨハネのもとにこう来ていたのであります。で、ところがですね、今日のところで、このバプテスマのヨハネは、パリサイ人とサドカイ人にはですね、よく来たというふうにして迎えるのではなくて、非常に厳しい言葉をこう投げかけています。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのかというふうにそう言うのであります。でヨハネは、まあ、罪を告白して悔い改めて洗礼を受けることによって、まあ、罪の許しが与えられるとそういうふうに語っていました。でそのパリサイ派やサドカイ派の人々もその教えを伝え聞いて、まあ、洗礼を受けにやってきたのでありましょう。ところがヨハネはその彼らに対しては、お前たちは神の怒りを免れることはできないということを語ったのであります。ではなぜ彼らはダメだったのでしょうか。それは絶対に、まあ、ダメだというのではありません。で、8節にはだから悔い改めにふさわしい実を結べというふうにありますから、まあ、この言葉をまあよくよく合わせて考えてみると、このパリサイ派とサドカイ派の人々は悔い改めにふさわしい実を結んでいない、だから罪の許しを得ることができないというのであります。これは彼ら、まあ、パリサイ派やサドカイ派の人々のみの問題ではないことであります。私たちもそうなんです。私たちも罪を告白して悔い改めると言っても、本当に悔い改めにふさわしい実を結んでいるか、まあ、そういうふうに結んでいるというふうに答えられる自信のある人は少ないのではないでしょうか。まあ、そうすると私たちも、あ、では罪の許しを私たちも受けることができないのかということになるのでありましょうか。で、この悔い改めにふさわしい実を結ぶとはどういうことなのか、まあ、それが、まあ、私たちの気になることなので、私たちは、まあ、ふさわしい実を結ぶことというのは、まあ、悔い改めを実行に移すこと、つまり行動に表すことだと考えがちになります。まあ、隣人を傷つけている、神様のことを忘れている、まあ、自分のためだけに生きているという罪を、まあ、反省するだけではダメで、あ、実際に隣人を愛するように神様を忘れないように努力しなければいけない。自分のことだけを考えるのはやめて、人のために神様のために尽くすものにならなければいけない、まあ、そういうふうに私たちが積極的に何か良いこと、愛の技をしていくことが悔い改めにふさわしい実を結ぶことだとこう考えがちになると思います。けれどもヨハネはここで、まあ、そういうことを言ってないですね。お前たちには良い行いが足りないということを言っているのではないのです。で、なぜかというと、そもそもこのパリサイ人やサドカイ人の人々というのは、律法、すなわち神様の掟に従うことに関しては、まあ、普通のユダヤ人よりもはるかに厳しくそれを守っており、でそれを実行していたのであります。ですから彼らはまあ熱心に祈り、また熱心に施しをして、また断食などもこう行っていたということが記録されています。ですから彼らが、まあ、悔い改めにふさわしい実を結んでいないと言われたのは、この良い行い、善行が少ないからというわけではないでありましょう。で、9節にこうあります。自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るなという、このヨハネの言葉にこそ、まあ、私たちも悔い改めるべきこのヒントがここに書かれてあるのであります。彼らは、我々の先祖にはアブラハムがいる、まあ、我々の先祖にはアブラハムだ って我々の先祖にはアブラハムがいるとそう思っているということです。でそれが彼らが悔い改めにふさわしい実を結んでいないとされることの、まあ、理由なのであります。我々の父はアブラハムだということ、それはつまり言い換えると自分たちはアブラハムの子孫であり、神に選ばれた民であり、神の救いに預かるものなのだということであります。イスラエルの民の歴史というのはアブラハムから始まっています。それが神様の救いの歴史なのであります。それを担っているのがイスラエルの民、つまりユダヤ人たちです。でパリサイ派やサドカイ派の人たちのみではなくて、ユダヤ人たちはみんな自分たちは神様と関係ない異邦人ではない、そういう異邦人ではない、神様を知らない異邦人ではない、私たちは神様を知っている神の民なのだという意識を強烈に持っていました。で彼らは自分たちの父にはアブラハムがいるという思いによって思いを持っていた、まあ、しかしそれが悔い改めにふさわしい実を結ぶことをこう妨げていたみたいな。でそれは 何なのかというと、まあ、この私たちは選ばれた民だということをこうの思いによってですね、神様の救いが、まあ、すでに、まあ、自分のものになってしまっているかのようにそのように思っていたからでありました、まあ、当時のユダヤ人の意識を表すエピソードにこのようなものがあります。それはこの世で地獄に落ちるような罪を犯したからといっても心配するなという物語です。ユダヤ人たちはそれぞれ行いに応じて、まあ、天国に行くか地獄に行くか決まると考えていました。まあ、ある一人の罪深いユダヤ人がいました。その者が死にました。それ天国ではなく地獄の方に行くことになりました。一人で歩んでいました。しかしその者が地獄の門の前まで近づくと、一人でないことに気がつく。そこにアブラハムがいて、そしてその人の顔を見て、お前はユダヤ人か、あ、そうだな、ならお前は地獄に入る必要はない、天国に行けというふうに言ってくれる。そして確実に天国に入ることができる。で、これがこの物語に示されているように、当時のユダヤ人の中で考えられていた意識というのはこういう意識だったのだ。この物語から分かるように、ユダヤ人たちはアブラハムを父として持つことによってもう神様の救いの中にいる、地獄に落ちない、自分は救われるものなんだと確信する。確信するというのは悪いことでないんですけれども、神様から自分が離れているということも考えない。またどんなに悪いことをしたっていいとまでもそう思っていたということであります。その思いはまさに悔い改めとは程遠い。悔い改めとはまさに対極の思いを抱いていたのであります。悔い改めて神様の許しを得ることにこそ救いがあるというのではなくて、救いはもう別のところで確保されてしまっているということです。それが、まあ、救いがもう自分のものになってしまっている。そうすると、まあ、悔い改めることというのと、そして洗礼というものがあってもなくても良いものになってしまうのであります。まあ、そういう洗礼を受けるとか悔い改めるというのはあった方が、やった方が確実だろうという程度のものになってしまうのであります。で、これは誠の悔い改めではない。で、私たちはユダヤ人ではありませんから、我々の父はアブラハムだなんとは思うことはありません。しかし私たちも別の仕方で同じような思いに陥ってしまうことがあるのではないでしょうか。洗礼を受けた、クリスチャンになったというその事実が私たちを救うのではありません。その自分の行為とその結果で救いが決まるのではないのであります。悔い改める、洗礼を受けるという自分の行為に救いがあるのではなくて、まあ、悔い改めるものを許してくださる神様の恵みにこそ救いがあるのであります。その救いをひたすら求めて神様の前に立ち、罪を告白して許しを求めることが、それが悔い改めなのであります。で、その悔い改めの印が、まあ、ヨハネの授けた洗礼です。先ほども申し上げましたけれども、洗礼はもともとユダヤ人でない者が主なる神様を信じて神の民であるユダヤ人の仲間に加えられるときに受ける、そのような儀式でありました。ところがそれはヨハネはそれを ユダヤ人たちに受けるように求めたのです。それはつまりユダヤ人がユダヤ人であるから救われるのではない。ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、神様の御前に悔い改めて罪の許しをいただく、その恵みによってのみ救われるのだということが、この水の洗礼の意味として持たれているのであります。で、ヨハネは本日のところでさらに、自分の後に来られるイエス様が授ける洗礼は聖霊と火による洗礼であると告げました。それはですね、どういう洗礼なのかというと、私たちの罪を焼き滅ぼし、聖霊が宿る、聖霊が下るということにおいて、新しい命を受ける、新しい人間を生まれさせることのできる洗礼であるということです。で、アブラハムの子孫であるというそのユダヤ人の意識、悔い改めたということは、これは温かい救いの灯火のようなものであります。神の民であるということが目に見える形で保証されているということは、私たちにとっても平和をもたらすことになります。洗礼を受けている。神のために加えられた。救いが約束されたんだ。その事実を見ることができるというのは、救いの、示す、温かい灯火とはなります。しかし、その温かい日に安心しすぎてですね、先ほどのように、ユダヤ人たちのように、何もしなくても救われる。まるでこたつに入ってしまうと何もできなくなるように、怠惰になってしまったりするのであります。また時に逆の反動で、私たちはもう何かしなければ救われないのだと変に偏った考えも持ったりもします。イエス様が授ける火の洗礼が意味する、その火というのは、そのようなこう温かい、私たちの救いが洗礼受けたから大丈夫だというような、そういう温かい印みたいな、そのような温かい火とは違うのであります。イエス様の授ける洗礼、火の洗礼、それは全てを焼き尽くすほどの熱い、それ永遠に消えることのない炎のことがここで意味されています。で、その火というのは私たちを燃やし塵に返すほどの炎であります。なぜその火が私たちに必要なのか。それは私たちが神様の国に入るためには、自分たちの持っている罪をこう焼き尽くさねばならないからであります。その罪をなくすためには、私たちは一度人間であるのではなくて、ただの塵、灰になる必要があるのであります。洗礼を受けるというのは、死ぬということも意味しています。一度死ぬ、塵に帰る、灰に戻るというふうなことを、私たちのこの教会の洗礼は示しています。で、イエス様は私たちの、その神様の方を忘れ、もう見ない、自分だけを愛する、そのような罪を十字架の死によって贖ってくださり、父なる神様からの許しを得てくださいました。そしてその救いを信じて、私たちは洗礼を受けました。で、しかし未だ私たちは古い姿、罪の残滓、罪の残りかすのようなものが私たちのうちにも残っているのであります。その状態のままでは、私たちは天の国、すなわち神の国には入れないのであります。ですから私たちも一度また燃やし尽くされねばならないのであります。私たちを燃やし尽くし、かつ生かす火、それがイエス様が授けてくださる聖霊と火による洗礼なのであります。イエス様から授けられる洗礼のその火によって私たちは焼き尽くされます。しかし同時に聖霊なる神様が私たち賜物として与えられると言われています。洗礼で同時に聖霊なる神様がその塵になっている私たちに新たな命を与え、新たな体に作り上げてくださる。私たちが今教会で行っている洗礼というのは、受けるときに聖霊なる神様を同時に与えられるというふうにあります。これを聖霊の注ぎというのを言います。この聖霊の注ぎに預かっていなければ、私たちはただ火によって燃やされ塵に帰るだけであります。しかしそうならないのは、聖霊が注がれている。ヨハネはこの火の洗礼ということと、神様の裁きというものを直結させてここで語っています。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになると語った後ですぐに、 実は実をですね、実のというかこうふるい分けるための麦をこうやって、軽いものからは飛んでいく、実だけはこのこうやってるものの中に残るという、これが実ですけれども、こういうふうにふるい分けて、まあ、殻と実にこう分ける、そして殻は消えない火で焼き捨てるというふうに書いてあります。そのことをヨハネは語りました。でこれは何を指しているのかというと、これは終末、終わりの日に来る、まあ、最後の審判、まあ、これ裁きのことをここで告げているのであります。イエス様は私たちをお裁きになります。火による洗礼というのは、まあ、滅びる者にとっては塵に返されるだけ、そのような恐ろしい裁きになります。しかし悔い改めてイエス様を信じ、聖霊と火の洗礼を受ける者は永遠の裁きの時に救いに預かることができると、そうヨハネは告げたのであります。ヨハネの授けた洗礼は悔い改めの印としての洗礼でした。しかし私たちが受ける、まあ、この教会の洗礼はですね、父と子と聖霊による教会の洗礼はそれ以上のものです。私たちの洗礼も、まあ、罪を告白し悔い改めるということは意味しています。しかしそれは私たちの決意や努力の印ではなくて、イエス様がその十字架の死と復活とによって、まあ、私たちの全ての罪を許し、聖霊なる神様によって新しい命を与えてくださり、神様の怒りではなくて恵みのもとで生きる新しい生活を与えてくださる、そのような、まあ、印としての洗礼なのであります。まあ、この今この洗礼に預かっているというのは、この恵みの中で私たちは歩んでいるということです。この恵みのもとで悔い改めにふさわしい実を私たちは結んでいくのであります。私たちはこの、まあ、説教の後、今から聖餐に預かります。でこの聖餐に預かるということは、まあ、自分が洗礼を受けたものであるということを、まあ、新しく心に刻む時でもあります。イエス様と一つにされている恵みを味わい知るのであります。イエス様と共に死に、イエス様と共によみがえるという、つまりイエス様によって古い自分の体は燃やされて、父なる神様の約束によって、まあ、聖霊なる神様によって新しい命を与えられる、聖霊なる神様という火によってまさに今清められていくということが、この聖餐によって私たちが味わい知るところであります。イエス様と共によみがえり、新しいものとしてイエス様の国に入るということ、聖餐は、まあ、私たちが神様の子であるということ、そして神の国に入るということ、そして最後の時に愛する父とイエス様と聖霊なる神様と、ここにいる、まあ、愛する兄弟姉妹たちと共に食卓を囲むこと、そのような大祝宴会をするという希望を、まあ、私たちが見る時でもあります。味わい知る時であります。このことを聖餐によって心に刻むのです。で、聖餐式の式文においてふさわしくないものはというふうに書かれているところがあります。で、この言葉を聞くとドキッとする人もいるのではないかと思います。あ、自分は聖餐に預かるのにはふさわしくない、まあ、そう思う人もいると思います。しかしここでふさわしくないものはというふうに言われているのは、まあ、この神様の恵みを受け取ろうとしないものという意味であります。何か良い人間になって神様の恵みにふさわしいものになったものがこの聖餐に預かるというのではないのです。そんなことを言えばふさわしいものなどここに一人もいないのです。私たちというのは、まあ、この道端に落ちているような価値のない石と本当は同じなのです。しかしそれを神様が価値あるものとして見ていてくださって、しかも宝のように見ていてくださって、そして神様のものとしてくださるという、まあ、この驚くべき恵みを、この恵みとしてですね、ただ感謝を持って受け取るもの、それがふさわしいものなのであります。神様に与えられたこの礼拝から始まる、まあ、新しい年度の歩み、それは弱々しい歩みであったとしても神様の御前に捧げられていく歩みであります。まあ、そういうものとして私たちは注がれた聖霊なる神様によって新しくされていきたいと思います。このことを感謝しつつ、イエス様と共に歩みを始めたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、御言葉を通して悔い改めようと私たちに、全てのものに今伝えてくださっていますことを感謝いたします。あなたを信じて洗礼を受けたものであっても、 あなたの方を見ないことがあります。そしてもうただ救いの中で与えられているというその事実だけで、安心して歩んでおりますけれども、ただその安心の中で怠惰であったようなこともあります。ただその安心の中で生き、あなたを見つめることがなくなっていたようなこともありました。主よ、その私たちに今私の方を見よと、私の子を見よと告げてくださっていますことを感謝いたします。主は、あなたは高く上げられた聖堂の蛇、十字架につけられた主イエスキリストを見ることで救いを与えるということを告げてくださっています。その主を自分の救いとして、救い主として受け入れる者に永遠の命を与えて罪を許し生かすということを告げてくださっています。ただ今あなたの方を向くことができるように、私たちの存在をあなたの方に向け返してくださいますようにお願いいたします。価値のない石ころであったような私たちを誠に宝として見てくださっています。その恩恵に心から感謝いたします。どうぞ主よ、今ここにいるすべてのものが神様のものとされますように、神様の子として兄弟姉妹として歩むことができますようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。